まあでもそういうのあるでしょうね、うん、
途中で今国境をまたいだよっていう、県またぐんだよ、国境をまたぐんだよ、そんなところに行っちゃったんだよ、うん、そしたらまず何が起こると思う、大変だよ、当時で、うん、黄色人種が来たっていうわけですよ。
あ、そういう格好
の名家ハプスブルク家のブラッドのうち、ハプスブルク家はハプスブルク家としてしか結婚しちゃダメっていう時代ですよ、うんうん、それが外国人どころか、うん、アジア人東洋のわけがわからない、うん、未開民族と、
うん、どういうことなんだ、うん、な
るほど、結婚って言った時に旦那さん、ミツコを差別した人間は血統を申し出る当時貴族は血統の権利を持ってる、あ、貴族は持ってる権利、
権利なんですかそれ、
権利なんだよ、血統を申し込んで何歩離れて打ち合うって一発打ち合うって、これが血統のルールだから、うん、あの解釈人を立ててね、うんうん、旦那さんかっこいいよね、
かっこいい、
はい、でプレッシャーですよ、旦那さんね、このクーデン王さんってむちゃくちゃ学者だったんだよ、もうあらゆる知識、万能の知識がもう歩く大学と呼ばれてるような人で、
あとは良かったんですね、
万能の知識があったんだよ、うん、18カ国語を話したんだよ、
すごいですね、まあ、あまり入り組んでるからそういうのあるけど、
なるよね、
18はちょっとすごい、ね、
これで、まあ、貴族のたしなみもあるけどそれ超えてるよね、うん、美津子さんは恥ずかしいと思って勉強しますって言って、ヨーロッパの歴史、宗教、地理、語学、作法、とにかく片っ端から勉強、で、貴族の趣味として狩猟ってあるんですよ、それがねちょっと嫌だったの美津子さんって、ちょっとそれは辛いなと思ってて、あなた私は仏教徒ですからちょっとかわいそうだなと思うのでやめてくださいって言った、でも趣味だからさ、貴族の趣味を否定されるってちょっとこれ抵抗あるよね、それじゃあ生き物を殺してって、いや僕もあるもんだって、あのなんかキツネ狩りとかウサギ狩りとか嫌だよ、なんか、残酷と見るからさ、はい分かりました、やめます、やめたんだよ、君が悲しむなら僕はやめるって、
大したもんだな、
むちゃくちゃこう優しくして
愛情深いですね、
19歳で美津子19歳で子供が生まれて、で子供の教育で子供はいろいろ質問してくるわけよ、だって子供は現地人だもんだってね、自分の子供だけど、日本語よりも向こうの言葉になるわけですよ、えママこんなことも知らないんだって言われたらは切ないでしょ、で子供は家庭教師じゃなくて私が教えますというふうに教えていこうとした時に、とにかく子供に質問された時に大丈夫なように徹底的に予習、子供に教えるために予習をしていた、そしたら旦那さんが美津子30歳の時に亡くなっちゃったんです、早い時期です46の、普通はここで帰国だよ、
まあそうですね、
で旦那さんは全財産を美津子に残すって、さあ親類縁者から裁判ですよ、おかしいと、なんでそんなやつにやらないといけないんだと、裁判、まあ西洋で当たり前だよね、それに対して美津子さんは何やったからですよ、それになって法律の勉強、夫の日記を読むんです、夫の日記に僕の義務って書いてあって、3つある、1つは神を愛すること、まあクリスチャンですからね、貧しい者を助けること、これが2、3、美津子を幸せにすることって日記に書いてあったのを読んだんだよ、だから初めて死んでから見た日記なんだよね、そして自分が子供たちと、あの財産の継承じゃなくてね、子供たちの後継人を外されるんで、後継人の権利、法律とかあらゆる裁判の勉強をして勝訴、そっからは子供たちのスパルタ教育、34歳でウィーンに行って、ウィーン社交界の花になってるんですよ、また根性あるわけだよ、そして何やるか、お母さん的にはうちの長男次男を社交界に売り込むわけですよ、だって家を継続させないといけないから、お母さんの仕事なんでね、 売り込んでいかれている、うんうん、そんな光子さんですよ、まだ34ですよ、
はいはい、
世界から世界のトップからプロポーズの話ですよ。
へ
だけど絶対答える、自分の仕事は子供たちを社交界、実際にヨーロッパの中枢に送り込むことだから、上流階級によって息子たちがいつもお母さんのエスコートして、
はい、高いな。
そして40歳の時に第一次世界大戦勃発、
はいはいはいはい、
はい、オーストリア・ハンガリー帝国ですよ、
はいはい、
ちょっと今日本人に第一次世界大戦って認識よく分からないでしょ、
はい、
どことどこが戦ってるかがよく分からないで、よく分からないでしょ、オーストリアと日本は敵です。
あ、そうですか、
敵なんです、敵国の女がいるってやばいよね、
うん、
うん、でやっとそれをなんとか乗り越えて、息子がぼちぼち結婚するっていう、息子をいいとこのお嬢さんと結婚させたいって思ってるわけですよ、うん、家を守るために、
う
ん、
そうですね。
そして次男が13歳上のバツイチ女性と結婚、まあ根性はあるけど、
うん、
根性はあるけど、ちょっとお母さんの設計とは違うよね、
なるほどね、
うん、ちょっとね、うん、長男がいいとこのお嬢さんとだったら、うん、パイロットと結婚って、え、じゃあおかしいじゃん、女性パイロットと結婚、オーストリア初の女性パイロットと結婚、だから根性ある血を継いでんだね、
あ、なるほど、
お母さんのある意味自分がやったことと同じ、お父さんがやったことと同じだってんだけど、うん、お母さんだったら家を守るという、うん、もうちょっとオーソドックスはないんですかね、うん、なるほど。で女性パイロットと結婚した後、今度ね、2番目の結婚を長男するんだけど、今度はなんか女優さん、女優っていうのはっていう、うんうんうん、なんか意識あるわけ、
うん、
だからここは家を守る母親っていうところがあって、うん、で、長女も三女も家出して好き勝手なことは、好き勝手じゃなくてね、自立した生き方をみんなしてるわけ、
なるほどなるほど、
貴族のお嬢さんで過ごすんじゃなくて、うん、でまあ次女が最後までお母さんの面倒を見るようになるんですけども、うん、でまあ第一次世界大戦が敗戦、オーストリア・ハンガリー帝国敗戦になって、
うんうん、
一族が解体されてっていう形で、やがて次男がパンヨーロッパっていう、ね、本を出すんだよ、
うん、
パンヨーロッパっていうのはね、ヨーロッパ平和主義と、もう戦争はやめようと、
はい、
平和主義っていうのを訴えて、こっから生まれたのが国際連盟なんだよ、
うん、
国際連盟を生み出す元となった概念を生み出したパンヨーロッパの母っていう
ことにな
ってくるんで、だから生涯再婚しないで、旦那さん一人で終わるっていう。ゲランに香水でミツコってあるじゃん。
あります
ね。あれゲランは、いや直接会ってないんですよ。ミツコの噂聞いてるから。
じゃあイメージなの。
イメージ。
どんな顔してるんですか。
まあこういう顔ですけどね。はい。で白洲次郎の奥さんが白洲雅子
ですね。
白洲雅子の恋人が青山次郎、
はい、次郎、はい、
親戚です。
あ、
青山家ですから、骨董屋の青山家ですから。
あ、なるほどね、
うん、
狭いな、うん、
どうですか。
いや、すごいスケールでかいですね。
本当スケールが大きいですね。
国際的だし、うん、有名人だし、うん、まあ通して何が言えるかっていうと、結局はキムちゃん根性だね。
ですね。
根性でしょ。ここに安全安心とか、
ね、
平凡な幸せとか、
根性っていうか、なんだろう、それこそ腹のくくり方っていう、
うんうんうん、で腹がをくくった人、腹をくくった人と出会えるし、
あ、そうだそうだ、
そういう男と付き合わないといけないし、うん、男はこういう腹の座った女と付き合わないといけなくて、
うん、
うんうん、浮気だとかなんとか言ってるレベルの話じゃないよね。
ないですね。
だから6年間に会ってたっていうのはそういう人がいなかったんでしょうね。
ああ、
多分ね、腹くくったっていう、
あの、私と仕事どっちが大事なのとかっていうような寂しいとかないよね、
うんうん、
痛快、
うん、確かに、
うん、だからいや最近の時代になってやっと女性が強くなったとかって言ってるレベルではなくて、うん、いや、どんな時代にも
強い
根性のある女性はいっぱいあると思う。
あの中でその根性があるとか腹をくくるとかっていうのは、うん、どこで分かるんですか、うん、
どこで分かるかって他者承認は関係ないってことですよ。あ、こんなことやったらみんなにどう思われるか何も考えないよね、
はいはいはい、
うん、そして自立性ってみんなからこの男は何て言われようが、私はこの人を選んだって、
あ、
自分が選んだものを正解に持っていく力、うん、今自分に降りかかっている境遇を真正面から受け止めてそれを活用していって、人と同じことしちゃダメだ、
うん
うん、と思えるような、うん、こういう生き方。
やっぱりデザートじゃ迷わないんでしょうね。
迷
わ
ない
よ
ね。迷わないよね、うん、だからお金持ちとか貧乏は関係ないって分かる、うん、関係ないんだよ。
関係ないですね、
うん、玉の輿とかそんなレベルの話じゃないから、
うん、
今日はね本当もう一人話そうと思ってたんだけど、ここまでにしておきましょう。続きがまだ、
はい、
すごい人がいっぱいいる。面白いでしょ。
面白いですね。
いや、これね、こういう話はね、清美ちゃんのね DNA にまた火つけて、ね、
なるほど、なるほど。
この人もだってすごいじゃん。
まあそうだから、うん、
普通じゃないじゃん。
なるほど、ね、
もう中国だってモンゴルだって馬族になろうとしてるような人だから
ですね、
というような人をまた紹介していきたいなと思います、はい、
ありがとうございました。
面白すぎる、
はい、面白すぎる。